患者筆記、がんになったら手に取るガイド、普及審判、国立がん研究センター、がん対策情報センター、編著。第一部、がんと言われたとき、がんの診断を告げられてから、辛い気持ちと向き合いながら、これからの治療のことについて考えていくときに、まず知っておいていただきたい情報をまとめています。1-1、診断の結果を上手に受け止めるには、辛い気持ちや不安な気持ちを自分の中に溜め込まないで、家族や親しい友人、そして医療者に率直に話してみましょう。ショックを受けるのも無理はありません。がんと告げられるのは衝撃的なことです。がんの疑いがあると言われてから、がんと告げられるまでの間も不安でいっぱいだったと思います。がんの告知を受けたとき、大きな衝撃を受け、動揺するのは当然のことです。頭が真っ白になった。ショックで涙が出た。告知を受けた後、どうやって家に帰ったのか思い出せないという人もたくさんいます。また、怒りがこみ上げてきたり、気持ちが不安定になったりする人もいます。食欲がない、不安で眠れない、前向きな気持ちになれないなど、こうした心の動きはがんと告げられたとき、誰にでも起こることなのです。辛い気持ちを話してみましょう。医学の進歩によって、がんの治療成績は向上してきています。がんイコール死ではありません。それでも告知を受けた直後は、まさか私ががんであるはずはないと病気を認めたくない気持ちが強くなり、絶望感に苛まれることがあるかもしれません。そんな時は、とにかくつらい、がんになってしまって悔しいといった気持ちを自分の中に溜め込まないで、家族や親しい友人に話したり、感じたことを打ち明けてみましょう。涙を流しても構いません。心配をかけたくないからといって、身近な人に話すことをためらう方もいますが、大事な人にこそまずは話してみましょう。また、身近な人に話すことが難しいときには、がん相談支援センターのスタッフに話を聞いてもらうのも良いでしょう。電話でも、あるいは、直接会って話すこともできます。辛い気持ちや不安を吐き出すことで、落ち込んでいる気持ちが少し軽くなるでしょう。不安や落ち込みを少しでも和らげるために、がんと告げられた後に受けたショックや動揺は、多くの場合、時間の経過とともに少しずつ和らいでいきます。落ち着いて心の整理ができてくると、担当医から受けた説明に対して疑問やわからない点があることに気づくこともあるでしょう。そのような時は改めて担当医に尋ねておきましょう。身近な人と一緒に聞くのも良い方法です。落ち込んでいてとても不安な時には無理に病気と向き合おうとする必要はありません。音楽を聴いたり、絵を描いたり、映画を見たり、本を読んだり、日記を書くなど、自分らしくリラックスできることを行ってみましょう。また、これまで辛い状況を乗り越えるために行ってきた自分なりの方法を試してみましょう。今の不安や辛い気持ちを軽くするために役立つかもしれません。また、診断されたときに相談して、気持ちが軽くなった相手として、家族、友人、知人に続いて、担当医という回答が多く挙げられています。中、厚生労働科学研究費補助金、厚生労働省、がん研究助成金、がんの社会学に関する合同研究班、がん体験者の悩みや負担等に関する実態調査報告書、がんと向き合った7885人の声、がんの悩みデータベース作成に向けて、2004年6月中終わり。 まずは不安感が非常に強い、眠れない、食べられなくてつらいといった悩みはむしろ自然なことと捉えて、担当医や看護師、がん相談支援センターなどに相談することから始めてみましょう。安心につながる材料になるはずです。医療者もあなたの心の悩みに応じた解決策をあなたと一緒に考えてくれる仲間です。がんを告げられることでショックを受けるのは家族も全く同じです。身近であればあるほど不安や衝撃も大きいものです。検査や診断の時点から家族の方もがん相談支援センターを活用して心配事や悩みを相談することができます。関連情報29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。患者さんの手記。がんと告げられた時を振り返って、がんを告知された時やはり死を意識しました。その後がん治療を受けるためがんのことをいろいろ勉強しました。たくさんの闘病記も読みました。そして死を見つめることはどう生きるかを見つめることだと気づきました。私は再発しましたが、現在幸いにして症状は落ち着いていますけれども、限りがある命を生きているという気持ちは常に持っています。だから日常の些細なことにも感謝できるし、幸せを感じることができます。それはがんにならなければ決して感じることはなかったと思います。がんになってしまったことは変えられません。それならば自分の今までの人生を見直す良いチャンスと捉えた方が楽です。もちろんどんな治療を選択するべきかでとても悩むし、いざ治療が始まればそれはとても辛いし、今後どうなるのか不安でたまらなくなる時もあります。そんな時は患者会などで同じ体験をしている人と気持ちを分かち合ったりすることで、苦しいのは自分一人じゃないと分かり、勇気が湧いてきます。 1-2、がんと診断されたらまず行うこと。まだ気が動転している時期であることが多いのですが、今後の大まかな予定を聞いたり情報を集めておくと、落ち着いた気持ちで治療について考えられるようになります。まずは自分のことを知ることから始まります。がんと診断された直後は詳しい病状のことや具体的な治療の予定について落ち着いて聞くのは難しいものです。何より病名を告げられたことで不安になったり否定的な気分になるのは無理もありません。日を改めて受診する、あるいは家族や親しい人と一緒に話を聞くようにすると、少し落ち着いて受け止めることができるかもしれません。その時にはどのようなことを聞いたのか、メモ程度でも良いので書き留めておくようにしましょう。治療や今後のことを考える時には、担当医が話したことだけではなく、あなたが聞いて理解したことも書き留めてみましょう。あなた自身が自分の状態についてよく知ることが大切です。がんについて聞いてみましょう。まず担当医からどのようにがんと診断したのか、これまでの検査の結果について説明があります。説明内容のメモを取って残しておくと、後で確認するときに役立ちます。可能であれば説明を聞くときには家族や親しい人に一緒に来てもらうと良いでしょう。そばにいてもらえるだけで気持ちも少し落ち着くはずです。この時、がんが疑われている状態なのか、それとも確定しているのかを確認しておくことが重要です。これまでの検査の結果はどうか、追加の検査があるか、病気はどの場所にあって、どの程度広がっているかについて聞いてみましょう。今の時点で考えられる治療にはどういったものがあるのか、担当医は、 どの治療法を進めるのか、その理由についても聞くと良いでしょう。こうしたことは必ずしも一回の診察で全部まとめて聞く必要はありません。何回かに分けて聞く、聞けるところまで聞いてみて、改めて聞くということでも大丈夫です。囲み。担当医に聞いておきたいことの例。何という癌ですか？癌と分かった検査の結果を教えてください。その診断はもう確定しているのでしょうか？それともまだ疑いがあるという段階なのでしょうか？癌はどこにあってどの程度広がっていますか？他にどんな検査が必要ですか？その検査は痛い、辛いですか？今後どんな症状が起こる可能性がありますか？私が受けることのできる治療にはどのようなものがありますか？どのような治療を進めますか？他の治療法はありますか？その治療を進める理由を教えてください。その治療を選んだ時の期待できる効果は何ですか？生存期間や生活の質、苦痛の軽減など。その治療を選んだ時に起こりうる合併症、副作用、後遺症はどのようなものがありますか？それに対する治療や対処法はありますか？治療の方法を教えてください。回数、頻度、期間、場所、費用など。治療前に準備しておくことはありますか？今まで通りの生活を続けることはできますか？食事、仕事、家事、運動、性生活などへの影響はありますか？普段の生活や食事のことで気をつけておくことはありますか？心の悩みや不安のことを相談したいときはどうすればよいですか？家族の心配事や悩みを相談するときはどうすればよいですか？囲み終わり。自分にとって必要な情報を集めてみましょう。がんの状態や治療の内容などにもよりますが、一般的には診断を受けてから治療が始まるまで、検査や入院待ちなどの時間があります。その間に情報を集めて、自分の状態やこれからの治療について理解を深めたり、治療の準備をすることで気持ちにゆとりを持って治療に臨むことができます。しかし、自分が癌である事実を受け入れるのに時間がかかることもあります。家族や親しい人に今後の治療の見通しや病気についての情報を集めてもらったり、癌相談支援センターなどに相談してみましょう。一人で抱え込まないで仲間を見つけましょう。実際に治療が始まる前に、治療中や治療後の生活のことについてある程度備えておくことも大切です。このため、担当医や看護師に治療のこと以外でもあなたの生活やお金のことなどでの疑問や不安があれば伝えておきましょう。がんの治療は時間がかかるため、仕事や家庭、日常生活にも影響が及びます。このため、家庭や社会、職場の中で自分の役割を一時的に変わってもらう人を見つけておくことが必要になることがあります。いつも自分がしていることを誰かに変わってもらうのは寂しいと感じてしまうかもしれません。しかし、がんの治療には体力や気力が必要です。まずは治療や療養に専念する環境を整えて、その上でできることから手がけていくようにしましょう。人は誰でも他の人と支え合って生きています。自分だけで何もかも抱え込もうとしないで、できるだけ周りの協力を求めていきましょう。そうすることで最終的にはあなた自身にとっても 周囲の人にとってもより良い結果が得られるはずです。関連情報26ページ、情報を集めましょう。29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。45ページ、社会とのつながりを保つ。51ページ、治療法を考える。56ページ、治療までに準備しておきたいこと。患者筆記、私の療養手帳も合わせてご活用ください。 1-3、 がんと言われたあなたの心に起こること。がんという言葉を聞くと例外なく不安になり、一旦は落ち込みます。精神的に辛い状態が続くときには担当医、看護師や専門家に手助けを求めてみましょう。がんと言われた時の心の変化とは、がんという言葉は心に大きなストレスをもたらします。そして病名を耳にした後の数日間は、まさか私ががんのはずがない、何かの間違いに決まっているなどと認めたくない気持ちが強くなる人がほとんどです。これは大きな衝撃から心を守ろうとする通常の反応です。なぜ自分だけがこんな目に遭わなければならないのか、私が何か悪いことをしたのかなどと怒りを感じることもあるでしょう。食生活が悪かったのではないか、仕事のストレスのせいだなどと自分を責める人もいます。しばらくの間は不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人も少なくありません。中には今まで経験したことのないような辛い状態に陥ってしまう人もいます。そんな時には無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。がんになったのは決してあなたのせいではありません。誰とも話したくない時間や一日中布団をかぶって寝ているという日があってもいいのです。がんと言われたあなたが不安で落ち込むのはむしろ自然なことです。自分だけがどうしてと思うこともあるでしょう。多くの方々がこのようなストレスに直面しています。治療が始まる前、治療中、治療が終わった後など、時期を問わず不安で気持ちが不安定になったり落ち込むことがあります。不安や落ち込みはある程度は通常の反応です。そうなったからといってすぐに問題になるというわけではありません。心の負担を軽くするには、家族、友人、知人、担当医、看護師など信頼できる人に自分が抱えている不安や落ち込み、揺れ動く気持ち、辛い気持ちを話してみましょう。話すことで次第に気持ちの整理がつき、心が少し落ち着いてくるでしょう。また、自分の病気についてより理解したり、自分と同じような経験をした人たちと話し合う、あるいは悩みを分かち合うことで気持ちが楽になる人もいます。適応していく心の動きを捉える。時間が経つにつれて、辛いけれども何とか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみようなど、見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。しかし、ひどく落ち込んで何も手につかないような状態が長引いたり、日常生活に支障が続くようであれば、適応障害や気分障害、うつ状態かもしれません。こうした状態は強いストレスを受けるなど、人生において大きな出来事があった場合には、誰でもなる可能性のある心の状態であり、専門的な治療が手助けになります。図1、21ページ、図1、ストレスへの心の反応。説明。病名告知、 再発、病状進行などのストレスを受けた後の心の状態を3つの曲線で表しています。2週間後を比べると、通常反応は日常生活に支障のない範囲まで回復しているが、適応障害はその範囲まで届かず、気分障害、うつ状態はそれ以下の状態で気分が落ち込んだり、疲れやすかったり、だるかったりします。図、終わり。適応障害。がんである現実を前に動揺が長引き、精神的苦痛が非常に強いために、日常生活に支障をきたしている状態です。不安で眠れなかったり、仕事が手につかなかったり、人と会うのが苦痛で、自宅に引きこもったりしてしまう人もいます。気分障害、うつ状態。適応障害よりも、さらに精神的な苦痛がひどく、身の置きどころがない、何も手につかないような落ち込みが2週間以上続き、日常生活を送るのが難しい状態です。脳の中で感情を司る機能が過熱、摩耗し、いわゆるうつ状態で過労を引き起こしている状態です。不眠、食欲不振、性欲減退といった症状が強い人も少なくありません。消えていなくなってしまいたいなどと否定的な感情を持つ人もいます。がんの治療には心のケアも含まれます。心と体は一体のものです。こうした辛い状態が長く続くと、心にも体にも大きな負担になります。できるだけ早く適切な心のケアを受けることが大切です。これまでのがん医療では、体への治療の側面が優先され、心のケアはあまり重視されてきませんでした。しかし、がん体験者の方の声などを反映して、早期のがんから進行がんの人、がんが再発・転移した人など、状況にかかわらず、心のケアの必要性が強調されるようになってきています。心のケアは、日常生活の改善や痛みの軽減にもつながります。最近では、心のケアの専門家のいる病院も少しずつ増えてきています。精神的に辛い時には我慢しないで、専門家の支援を受けることについて、担当医や看護師、がん相談支援センターに相談してみましょう。心のケアの専門家の支援が必要なのはどんな時？辛い気持ちを家族や友人にさえ打ち明けられない、不安や落ち込みが続いている、眠れない、食欲がないなど、精神的、身体的に辛い時には、思い切って心のケアの専門家に相談してみましょう。あなたにはもちろん、家族にも、心のケアの専門家による支援が役に立ちます。心の病気ではないから、精神科医に相談するほどではない、まだ今は大丈夫、などと、心のケアの専門家の支援を受けることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。しかし、心の辛さをなくすのは、がんの治療と同じくらい大切なことです。心のケアを受ける時期が早いほど、気持ちが早く楽になって、前向きな気持ちになれるものです。図には、心のケアの専門家に相談するべき気持ちの辛さがあるかどうかを判断するための自己診断法です。左の辛さの寒暖計が4点以上、かつ右の支障の寒暖計が3点以上の場合は、適応障害やうつ状態に相当するような中程度以上のストレスを抱えた状態である可能性が高いと考えられます。辛さの内容については、まずは担当医や看護師などに相談してみてください。23ページ、図。図2、辛さと支障の寒暖計。国立がん研究センター精神腫瘍学グループ、辛さと支障の寒暖計より、説明。 0から10までの目盛りのついた2つの寒暖計の絵があります。1つ目は辛さの寒暖計で、この1週間の気持ちの辛さを平均して数字に丸をつけてください。0は辛さはない。5は中くらいに辛い。10は最高に辛いです。2つ目は師匠の寒暖計で、気持ちの辛さのためにどの程度日常生活に支障がありましたか。0は支障はない。5は中くらいに支障がある。10は最高に支障がある。というように点数で表しています。図終わり。心のケアについて相談するには、心のケアは心療内科医や精神科医、心理師が専門家として当たり、緩和ケア医などの医師や心の問題を専門に扱う看護師やソーシャルワーカーなどが窓口になります。不安や落ち込みはもちろん、睡眠の問題や対人関係のストレスなど、ストレス全般に関して相談することができます。病院によっては緩和ケア外来や緩和ケアチームで、がんの心のケアを行う病院もあります。精神腫瘍医。がんに関連した心の問題のケアを専門にする医師です。精神科医や心療内科医が当たっています。日本ではまだ少ないのですが、少しずつ増えてきています。心理師。がんになったことによる不安、落ち込みに対して心理学の手法を生かして相談に乗り支援します。専門家による心のケアの例。専門家による心のケアはカウンセリングや薬物療法が中心です。専門の医師によるカウンセリングや薬物治療の費用は公的保険が適用されます。病院によっては無料で心理相談を受けているところもあります。カウンセリング。がんになったことや治療・再発に対する不安や落ち込み、家族や仕事に対する心配を心のケアの専門家と話していきます。専門家はあなたの心の負担が軽くなるように支援します。薬物治療。不眠や食欲不振、じっとしていられないほどの強い不安感などが続いているような場合には、症状に応じて薬が処方される場合があります。がんの患者さんの心のケアに使われる薬は、主に睡眠導入剤、抗不安薬、抗うつ薬などです。リラクセーション。不安や落ち込みが強いときには、知らず知らずのうちに体もこわばっています。心の専門家の指導で手や肩をはじめ体の緊張を意識的にほぐす方法を覚えると不安や緊張感が和らぐ、気分が軽くなるなどの効果も期待できます。関連情報、26ページ、情報を集めましょう。29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。69ページ、患者同士の支え合いの場を利用しよう。161ページ、緩和ケアについて理解する。心のケアについては、がんの冊子、がんと心もご参照ください。1-4、情報を集めましょう。がんの情報を集めるときは、自分にとって何が役に立つのか、内容は信頼できるのかなど、気をつけるポイントがあります。がん情報探しの10か条。1、情報は力。あなたの療養を左右することがあります。活用しましょう。がんの治療や療養生活の中で、様々な情報を集めることが大切です。病気や検査、治療法、療養生活についてよく知ると、知らなかったことに対する漠然とした不安が軽減される場合があります。また、 納得のいく決定をするにあたっても、その情報が判断材料となることがあります。2. あなたにとって今必要な情報は何か考えてみましょう。がんと診断された直後は、病気のことについて治療の方針が決まるまでには、検査や治療法について、治療中では副作用のこと、療養中には今後の生活のことなど、時期によって必要とする情報は様々です。メモに書き出してみることで、頭の中を整理し、人に伝えることのきっかけとなり、情報のありかを探すことにつながるかもしれません。3. あなたの情報を一番多く持っているのは担当医。よく話してみましょう。主治医や担当医など、直接あなたを見ている医療者は、一人一人の状態に基づいて最も適した情報を提供してくれる存在です。また、治療の後遺症や痛みへの対処法などについても教えてくれるはずです。一度にまとめて聞くのではなく、検査や治療のこと、これからの療養生活のことなど、何度かに分けて相談し、あなたに合った方法について一緒に考えてもらうようにすると良いでしょう。4. 別の医師の意見を聞くセカンドオピニオンを活用しましょう。他の治療法が選択肢となったり、今の治療方針に納得するきっかけとなることもあります。5. 医師以外の医療スタッフにも相談してみましょう。療養生活のこと、経済的なこと、薬のこと、食事のことや、担当医には直接相談しにくいことなど、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士なども貴重な情報源です。専門的な経験や視点であなたの支えになってくれます。6. がん診療連携拠点病院のがん相談支援センターなど質問できる窓口を利用しましょう。情報の探し方がわからないときには、がん相談支援センターや相談窓口を利用してみましょう。電話や直接会って相談員と話しているうちに問題が整理できることもあります。7. インターネットを活用しましょう。インターネットを活用すると、たくさんの情報を簡単に入手できます。自分で使えなければ、家族など周囲の人に調べてもらっても良いでしょう。中には、特定の治療を進めるなどの偏ったものや不正確なものもあります。発信元がはっきりしなかったり、良いことばかり書いてあるウェブサイトなどには注意が必要です。参考になるウェブサイト。国立がん研究センター、がん対策情報センター、がん情報サービス。アドレス、http://がん情報.ganjoho.jp/。公益財団法人先端医療振興財団がん情報サイト。アドレス http://cancerinfo.tri-kobe.org/。 8. 手に入れた情報が本当に正しいかどうか考えてみましょう。情報には医学研究の結果に基づくものと、個人的な体験談や感想などといった主観的なものがあります。情報の正しさと、その情報があなた自身に当てはまるかどうかを判断するときには、情報の信頼性が大切です。情報が本当に正しいかどうかは、複数の情報を照らし合わせたり、担当医に確認して判断しましょう。情報の発信元が信頼できる組織や人かどうかも判断材料の一つになります。9. 9、健康食品や補完代替療法は利用する前によく考えましょう。がんへの効果が証明されたものはほぼ皆無です。中には有害なものもありますので注意しましょう。10、得られた情報をもとに行動する前に周囲の意見を聞きましょう。担当医だけでなく、家族や友人は気持ちや悩みを共有してもらえたり、治療の副作用や後遺症への対処を一緒に考えてくれる心強い存在です。同じ病気を経験した患者仲間も、療養生活を送る上での知恵や情報などを提供してくれるかもしれません。ただし、提供された情報が必ずしも自分に当てはまるわけではないことも理解しておきましょう。関連情報、29ページ、がん相談支援センターにご相談ください。55ページ、コラム、自分の病気についての情報を集める。62ページ、医療者と良い関係を作るには。66ページ、セカンドオピニオンを活用する。69ページ、患者同士の支え合いの場を利用しよう。175ページ、補完代替療法を考える。囲み、病院・地域の図書館を活用してみましょう。最近、病院に患者さんや家族向けの医療情報コーナーが設置されているところが増えてきています。また、地域の図書館でも健康や医療のコーナーを設けているところがあります。がんの冊子や一般向けの医学書が利用できたり、情報を集めるためのパソコンが使えたり、図書館の司書に調べる手助けをしてもらえることもあります。囲み終わり。 1-5 がん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターは全国すべてのがん診療連携拠点病院にあり、がんのこと、治療のこと、今後の療養生活のことなど、がんに関わる質問や相談にお答えします。がん相談支援センターは、あなたと家族を支えます。病気と向き合うことは、納得のいく医療を受けるための第一歩です。そのためには、自分の病気や治療法について、十分に理解することが大切です。特に、がんの治療・療養において、情報は力となります。治療やケアを受ける上で、正しい情報を上手に集めることが重要になります。しかし、あなたや家族が自分たちの悩みを他の人に話したり、病気のことを打ち明けたり、経済的なことを相談したりするのは難しいものです。こんな時には、お近くのがん相談支援センターにご相談ください。がん相談支援センターでは、患者さんや家族、地域の方々にご利用いただけるように、専門の相談員ががんに関わる様々な質問や相談にお答えしています。かかりつけの病院かどうかは問いません。その病院にかかっていなくても、誰でも無料で利用できます。がん相談支援センターは、患者さんと家族を支えるお手伝いをしています。がん相談支援センターとは、がん相談支援センターは、全国各地のがん診療連携拠点病院にあり、がんに関する情報を提供したり、相談に乗ってくれたりするところです。がん専門相談員としての研修を受けたスタッフが、信頼できる情報に基づいて、がんの治療や療養生活全般の質問や相談をお受けしています。病院によっては、相談の内容に応じて、専門医やがんに詳しい看護師、認定看護師、専門看護師、薬剤師、栄養士などの専門家が対応できる連携体制を整えているところもあります。また、地域の医療機関の情報のほか、 介護福祉施設や緩和ケアなど療養支援施設に関する情報や、住まいの市区町村で行っている助成制度に関する情報を探すことができます。がん相談支援センターは、設置される医療機関によって医療相談室、がん相談支援室、よろず相談室、地域医療連携室などいろいろな名前で呼ばれていることがあります。利用時間や担当者、予約の有無、連絡方法などの詳細はウェブサイトに掲載されています。がん情報サービス、アドレス http://ganjoho.jp/ をご参照ください。相談は面談、電話、電子メールなどいくつかの方法によって受け付けています。こんな時にはがん相談支援センターを活用しましょう。がん相談支援センターでは、がんの病気や治療、療養生活について情報探しのお手伝いをしたり、相談にお答えしています。また心のケアや生活支援や助成制度の紹介、家族への支援の相談なども行っています。がんについて知りたいとき、がんに関する情報はとても多く、自分の状況に合ったもの、自分にとって役立つものを見つけるのは大変です。実際にがんと診断されて間もない時期はなおさらです。自分のがんや治療について詳しく知りたいとき、もっと理解したいときなどにがん相談支援センターに行くと、インターネットや書籍などから一般的ながんの情報を調べ、信頼できる情報源をもとに分かりやすく説明してくれます。あなたや家族がパソコンやインターネットを使えなくても、スタッフがその場で一緒に情報を検索し、必要なものを印刷してくれることもあります。さらに無料配布のがんについての冊子をはじめ、地域の医療機関の一覧などさまざまな資料を手にすることができます。また気持ちの整理ができてくると、担当医から提案された以外の治療法がないかどうか知りたい、セカンドオピニオンを受けたいがどこに行けばよいのかなど、いろいろな疑問や知りたいことが出てくることがあります。そんな時はあなたや家族の疑問や希望を聞いて、担当医に直接話しにくいことも含めて必要な情報を一緒に探してくれます。がんの治療について理解して納得したいとき、納得のいく治療を受けるためには、自分自身の病気や治療法について十分に理解することが大切です。いくつかの選択肢を示されても、担当医が説明したことの内容が理解できなければ、納得のいく治療法を選ぶことは困難です。がんの病気や治療についてのいろいろな情報を集めても、あなた自身にとって検査や治療の目的を理解したり、治療や療養の方針を決めるために参考になるものでなければ、役に立つ情報として生かすことはできません。がん相談支援センターでは、スタッフがあなたや家族と一緒に専門的な医学情報の中身を整理し、理解できなかったことについては分かりやすく説明してくれます。自分の考えを伝えたいとき、担当医をはじめとする医療者に、あなたが考える治療やケアについての疑問や希望をうまく伝えられないとき、あるいは何を聞けばよいのかわからないとき、質問したり確認しておくべき内容について一緒に考えてくれます。担当医に確認しておくべき大切な点についての助言を得ることもできるかもしれません。現在診療を受けている病院、あるいは別の病院のがん相談支援センターに相談すると、担当医に伝わってしまうのではないかと心配になるかもしれません。 しかし、あなたの了承なしに第三者に相談内容が伝わることはありません。ほとんどの場合、がん相談支援センターのスタッフは、その病院で診療を受けているかどうかにかかわらず、地域のがんをはじめとする多くの患者さんや家族の相談に対応しています。療養生活のことについて聞いてみたいとき、がん相談支援センターでは、あなたや家族ができるだけ快適な療養生活を送ることができるように、さまざまな支援を行っています。療養に際して不安や困ったことがあれば何でも相談してみましょう。例えば薬物療法、抗がん剤治療や放射線治療を通院で受けるとき、副作用や合併症のことだけでなく、自宅での生活や食事においてどんなことに注意すればよいのか心配になるかもしれません。もちろん担当医や看護師から副作用に関する説明はありますが、後になって聞きたいこと、治療を続けながらもっと知りたいことがあれば、がん相談支援センターに相談してみるのも一つの方法です。相談内容に応じて、担当医をはじめとして、がん専門看護師や、がん化学療法看護認定看護師、管理栄養士といった専門職につないでくれることもあります。また、在宅療養を希望する場合には、地域の介護保険の手続きの方法や、往診をしてくれる診療所や訪問看護ステーションについて相談することができます。心の悩みを誰かに聞いてほしいとき、がんと診断されたとき、やりきれない気持ちになったり、何も考えられなくなったりするかもしれません。がん相談支援センターでは、辛い気持ちを家族や友人に打ち明けられない方、あるいは一人で抱え込んでしまっている方には、まず耳を傾けることから支援を始めます。相談は匿名でも受けることができます。誰かに話を聞いてもらいたいと思ったとき、まずはがん相談支援センターに相談してみましょう。気持ちが少し落ち着いてきたら、これからの治療や生活についてどうすればよいのかということも一緒に考えてくれます。また、治療が始まるまでの期間、どのように過ごせばよいのかわからず、途方に暮れることも少なくありません。そのような時にも、具体的な助言をしてくれます。囲み、がん情報サービスサポートセンターのご紹介。国立がん研究センター、がん情報サービスサポートセンターは、全国のがん相談支援センターをご案内する電話窓口です。がんについて知りたい、療養生活のことでどこに相談していいかわからない場合に、がん患者さんに必要な情報について、患者筆記、がんになったら手に取るガイド普及審判や、ウェブサイト、がん情報サービスなどの情報をもとに、相談できる場所をご案内いたします。がん情報サービスサポートセンター電話 0570-02-3410 ナビダイヤル3410はサポートと覚えてください。受付時間は平日土日祝日12月29日から1月3日を除く平日の10時から15時です。相談は無料ですが、通信料は発信者負担となります。一部の IP 電話、PHS からはご利用いただけません。囲み終わり。生活や経済的なことで心配があるとき、治療を受けていく中で仕事や家事、育児などの生活や医療費や生活費などの経済的なことで心配になったり困ったりすることがあるかもしれません。活用できる様々な助成支援制度や介護・福祉サービスがありますが、がん相談支援センターでは 手続きの方法に関する情報を提供してくれます。利用できる公的な制度や支援の仕組みを一緒に探し、必要に応じて地域の医療機関や福祉サービスの紹介や、それを受けるための手続きについて教えてくれるなど、あなたや家族が少しでも快適に過ごせるように手助けをしてくれます。家族のことも相談してみたいとき、がんの告知や再発について、家族、とりわけ子どもにどのように話せばよいかわからないときも、がん相談支援センターが相談に乗ってくれます。必要に応じて、精神科医、心理師などの専門家を紹介し、大変な時期を一緒に乗り越える手伝いをしてくれます。がん患者さんの家族がうつ状態に陥ってしまうことは少なくありません。家族もあなたと同じように不安になったり悩んだりしているのです。がん相談支援センターでは、家族のつらい気持ちに耳を傾けた上で、必要な情報の提供や解決の糸口を見つける支援をしてくれます。家族だけでも利用できますので、遠慮しないで相談するように伝えておきましょう。関連情報、59ページ、がんに携わるチーム医療を知ろう。76ページ、療養生活を支える仕組みを知る。79ページ、コラム、地域の連携体制とがん診療連携拠点病院。がん相談支援センターについては、がんの冊子、相談支援センターにご相談くださいもご参照ください。携帯版、がん情報サービス、QR コードも合わせてご利用ください。